最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月12日日曜日、ナビゲーターのはるかです。今日のオープニングトークですが、7月12日は何の日かご存知ですか？実は人間ドックの日なんだそうです。1954年のこの日に、国立東京第一病院、今の国立国際医療研究センターで初めて人間ドックが実施されたことが由来だそうですよ。最近はテクノロジーの進化で、ウェアラブルデバイスで日々の健康状態をチェックしたり、 AI がレントゲン画像を解析して病気の早期発見を助けたりと、ヘルスケアの分野もどんどん進化していますよね。自分の体を定期的に見つめ直す良いきっかけの日かもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、そんな AI 業界のちょっと穏やかじゃないお話から、最新モデルの登場、そして私たちのプライバシーに関わる大切なニュースまで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まず最初のニュースは、 AI 業界の巨人たちが法廷で争うというかなりインパクトの大きい話題です。ヤフーニュースとハカーニュースで報じられていますが、なんとアップルが、あのチャット GPT を開発したオープン AI とアップルの元社員2人を提訴したというんです。訴えの内容は、営業秘密の不正流用、つまりアップルの社外秘の情報を盗み出して、オープン AI のビジネス、時にこれから参入しようとしている消費者向けハードウェア事業のために使われたとアップルは主張しているんですね。訴状によると、製品の設計や製造プロセス、サプライチェーン戦略といったアップルの心臓部ともいえる機密情報を盗み出すための組織的な行為があったとされています。これはここ数ヶ月くすぶっていた両者の対立が一気に表面化した形ですね。オープン AI 側は当然、他社の営業秘密には一切関心がないとコメントしています。でもアナリストの見方では、オープン AI は独自のスマートフォンやデバイス開発に取り組んでいるとされていて、アップルとしてはこれまでパートナーだったオープン AI が強力なライバルに変わることを警戒しているようです。 iPhone への依存を減らしたいオープン AI と、それを阻止したいアップルの思惑がぶつかっているわけですね。ハカーニュースの記事では、さらに踏み込んだ内容が報じられています。具体的に名前が挙げられている元社員の一人、タン・カン氏は、アップルで iPhone や Apple Watch の製品デザインをリードしていた副社長だった人物です。訴状によると、このタン氏がまだアップルに在籍している候補者をオープン AI の採用面接にかける際に、アップルの未発表プロジェクトのコードネームを使って、あの計画どうなっているみたいに内部情報を聞き出そうとしたり、さらには実際の部品とかプロトタイプを持ってきて見せてよと指示したりとされています。これもし本当だとしたら、かなり悪質ですよね。候補者の一人も、そんなものオフィスから持ち出せるなんて知らなかったと驚いていたそうですよ。アップルはオープン AI には現在400人以上の元アップル社員が在籍していると主張していて、これはもう氷山の一角だとまで言っています。2月には一度オープン AI にこの懸念を伝えて話し合いを求めたそうですが、返答はなかったとのこと。この訴訟、たとえ申し立てが立証されなかったとしても、オープン AI のハードウェア開発を遅らせる効果がありますし、両者の関係はますます複雑になりそうですね。今後の展開から目が離せません。
さて、そんな訴訟沙汰になっているオープン AI ですが、ビジネスの面ではものすごい勢いで前進しています。こちらもヤフーニュースからですが、オープン AI が新しい大規模言語モデル GPT-5.6 と業務アシスタントツールチャット GPT ワークをリリースしたというニュースです。この動きは最近ものすごく注目を集めているライバル企業アンソロピックへの対抗策と見るのが自然でしょうね。まず新しいモデルは3種類、 GPT-5.6 ソル、 GPT-5.6 テラ、 GPT-5.6 ルナです。ソルは太陽、テラは地球、ルナは月を意味していて、性能の高さの順になっています。面白いネーミングですよね。 一番すごいのがフラッグシップモデルのソルで、これはアンソロピックの最高性能モデルフェイブル5に対抗するものです。 OpenAI が公表したベンチマーク、つまり性能テストの結果がすごいんですよ。エージェンツラストエクザムという AI がどれだけ専門的な作業をこなせるかを測るテストで、 GPT-5.6 ソルは 53.6 点というスコアを記録。これはライバルのフェイブル5のスコアを 13.1 ポイントも上回る結果だそうです。さらに知能を総合的に測る別のテストでは、最高レベルの推論能力でフェイブル5に1ポイント差まで迫りつつ、タスクを完了する時間はなんと 61% も短縮したとのこと。早くて賢いってことですね。そして重要なのがコストパフォーマンス。 AI を使うにはお金がかかるんですが、ソルはフェイブル5よりも効率が大幅に向上していて、同じようなタスクをさせた場合、コストを約4分の1に抑えられるとしています。これは企業にとっては大きな魅力ですよね。同時発表されたチャット GPT ワークは、 AI が私たちのパソコンのデスクトップやブラウザに直接アクセスして、いろいろな業務を代行してくれるというもの。これも明らかにアンソロピックのクロードコーワークという製品を意識したものです。これまでプログラマー向けだった機能を一般のビジネスユーザーにも分かりやすく提供し直した形で、 OpenAI のマーケティング戦略が変わってきた兆候かもしれませんね。AI 開発の最前線では、性能、速さ、そしてコストという3つの要素で熾烈な競争が繰り広げられているのがよくわかるニュースでした。
AI の進化は目覚ましいですが、その使い方をめぐってはまだまだ課題も多いようです。続いてはメタ、つまり Facebook や Instagram を運営している会社に関するニュースです。ヤフーニュースによると、メタがインスタグラムに導入した AI で画像を生成する新機能を、なんと公開からわずか4日で廃止したというんです。この機能、ミューズイメージという画像生成 AI モデルを使ったもので、テキストで指示するだけで高品質な画像を作れるという触れ込みでした。さらに特定の公開アカウントを指定すれば、他人の投稿を使って新しい画像を生成できるという仕組みも含まれていたんです。問題になったのはそのデータの使い方です。インスタグラムのユーザーは初期設定、つまりデフォルトの状態で、自分の投稿画像が AI の素材として使われることを許可している状態になっていたんです。これをオプトアウト方式と言います。自分でわざわざ設定画面に行って拒否しますと意思表示しない限り、同意したとみなされてしまうわけですね。これに対してプライバシーの重大な侵害だという非難が殺到しました。アメリカの消費者団体は、積極的な同意なしに企業が人々の画像使用を許すことは、超えてはならない一線を超えるものだと厳しく非難。特に俳優の労働組合などは、自分たちの肖像が勝手に使われるリスクが高いとして、組合員に対して AI による無断使用を拒否するよう呼びかけていました。メタは当初、暴力的・性的な画像や名誉を毀損する画像の生成は防ぐように設計されていると説明していましたが、非難の声は収まらず、最終的に機能の廃止に追い込まれました。メタは声明で、期待に沿わなかったというフィードバックを多数いただいたと説明しています。この一件は AI 開発における同意のあり方を私たちに問いかけていますよね。知らないうちに自分のデータが使われるオプトアウト方式と、使う前に一人一人に許可を求めるオプトイン方式、どちらがユーザーにとって誠実か考えるまでもありません。便利な機能であっても、その裏側にある倫理的な配慮がなければユーザーの信頼は得られないという非常に教訓的なニュースでした。さて、ここまで前半は AI 業界をめぐる企業間の競争や倫理的な課題といった大きなニュースを中心にお届けしてきました。ここからはもう少し技術寄りの話題、具体的なプロダクトや開発者向けのアップデート情報に焦点を当てて、さらに深掘りしていきましょう。
後半、最初のトピックは、先ほど OpenAI のライバルとして名前が挙がったアンソロピックの話題です。Q5Mac が報じていますが、アンソロピックが開発している AI ツール、クロードコードのデスクトップ版に、アプリ内ブラウザという機能が搭載されたそうです。これどういうものかというと、クロードがチャット画面の中から直接ウェブサイトを開いて、 内容を読んだり、リンクをクリックしたり、情報を入力したりといった操作ができるようになるというものです。まるで AI アシスタントが隣でブラウザを操作してくれるようなイメージですね。例えば、開発者の人がプログラミングに行き詰まったとき、このエラーについて公式ドキュメントを調べてとクロードに頼むと、クロードが自分でドキュメントサイトを開いて、関連するページを読んで解決策を教えてくれるといった使い方ができます。この機能の面白いところは、セキュリティにも配慮されている点です。このアプリ内ブラウザは、サンドボックス化されていると説明されています。サンドボックス、つまり砂場の中で動くので、もし何か問題が起きても、パソコン本体のシステムには影響が及ばないようになっています。さらに、私たちが普段使っている Chrome などのブラウザとは完全に切り離されたクリーンな状態で動きます。ログイン情報や閲覧履歴が共有されることはないので、プライバシーの面でも安心ですね。実は、OpenAI の ChatGPT デスクトップアプリに似たような機能があって、AI が単に質問に答えるだけでなく、実際に Web を操作してタスクをこなす AI エージェントとしての能力を競い合っている状況です。これから AI は、もっと能動的に私たちの作業を手伝ってくれるパートナーになっていきそうですね。
続いては、プラットフォーマー側の動きです。Apple が App Store に提出されるアプリの審査プロセスを一部変更したというニュースです。こちらも 925Mac からの情報です。Apple は、開発者がアプリを App Store で公開する際に使う App Store Connect という管理ツールの中で、アプリの対象年齢を設定するためのアンケートを用意しています。今回、このアンケートにソーシャルメディア機能に関する新しい質問が追加されたそうです。この変更の背景には、Apple が WWDC26、つまり開発者会議で発表した子どもの安全を守るための新しいペアレンタルコントロール機能タイムアラワンシーズがあります。これは保護者が子どものアプリ利用時間をカテゴリーごとに管理できる機能で、エンターテインメント、ゲーム、そしてソーシャルメディアといった分類が用意されています。今回の変更で、もしアプリにユーザーが作成したコンテンツをソーシャルフィードなどを通じて再配布、拡散、または交流できる機能、つまりソーシャルメディア的な機能が含まれている場合、開発者がどのカテゴリーを選んでいたとしても、自動的にソーシャルメディアのタイムアラワンシーズ対象に分類されることになります。そして、最低対象年齢も13歳以上に設定されるとのこと。アップストアのアプリ紹介ページにもソーシャルメディアという新しいラベルが表示されるようになります。この新しいアンケートへの回答は、2026年9月からは新しいアプリやアップデートを提出する際に必須になるとのことです。アップルとしてはプラットフォームの健全性を保ち、特に未成年ユーザーを不適切なコンテンツから守るための取り組みを強化しているわけですね。アプリ開発者の方は、自分のアプリがこの新しい定義に当てはまるかどうか、一度確認しておく必要がありそうです。
さて、最後のニュースは少し専門的ですが、AI が企業で本格的に使われるための重要な基盤技術に関するお話です。パブリックキーの記事から、MCP というプロトコルの新機能についてです。MCP、これはモデルコンテクストプロトコルの略で、生成 AI が外部のツールやサービス、例えば Figma や Slack、Asana といった業務アプリと安全かつ標準的な方法で連携するためのお作法、つまり通信規格のことです。 Linux Foundation という組織の下で標準化が進められています。これまで MCP を使って AI とツールを連携させるには、ユーザーが一つ一つのサービスに対して手動でログインして連携を許可する必要がありました。これだと個人で使う分には良くても、会社全体で何百何千という社員が使うとなると、管理がすごく大変ですよね。誰がどのツールにアクセスできるのか、セキュリティポリシーを統一するのも難しいという課題がありました。そこで今回安定版として利用可能になったのが、エンタープライズマネージドオーソライゼーション、略して EMA エクステンションという新しい拡張機能です。これは MCP の認証と認可、つまりあなたは誰ですかと、あなたは何をしていいですかという部分を IDP、アイデンティティプロバイダーに任せる仕組みです。IDP というのは、オクタや Azure AD のように企業内で使われるユーザー ID やパスワードを一元管理してくれるサービスのことですね。EMA を導入すると、社員は会社の IDP に一度ログインするだけで、IT 管理者が許可したツール連携が自動的にセットアップされるようになります。ユーザーは面倒な設定が不要になりますし、会社側はどの社員がどの AI を使ってどの業務データにアクセスしているかを一元的に管理・監視できるようになるわけです。これによりセキュリティが大幅に向上します。すでに対応しているサービスとして IDP では Okta、AI クライアントでは Cloud や Visual Studio Code、そして連携先ツールとして Asana、Atlassian、Canva、Figma などが挙げられています。今後 Slack も対応予定とのことです。生成 AI が本当にビジネスの現場で欠かせないツールになるためには、こうした地道な標準化と企業のセキュリティ要件に応えるための仕組み作りが不可欠です。 EMA はそのための大きな一歩と言えるでしょう。というわけで、今日のポッドキャストでは AI 業界の巨人の法廷闘争からプライバシー問題、そして現場で役立つ新機能やそれを支える基盤技術まで多岐にわたるニュースをお届けしました。AI の進化は本当に早いですが、その光と影の両方をしっかりと見つめていくことが大切ですね。
さて、今日の深掘りテックニュースはここまでです。いかがでしたでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。